はい、それでは今日は詩編の65編からですね。で、今日は68編までを学びたいと思いますが、メッセージの題は私たちから国々へ、私たちから国々へです。ですね、2回ですね、前回と前々回で、こう苦しみの中にいてダビデが神様を呼び求めている祈りをこう読んできたんですけれども、ガラッとこう雰囲気が変わります。この65編からですね。一つ一つが、例えば、こう収穫が与えられる65編そうなんですけども、その時にこの神様にこの感謝の祈りを、賛美を捧げていく、または敵に打ち勝って、で、それで賛美を捧げるとか、それぞれの場面があるんですけれども、共通しているのがですね、この神様がすべての国々を支配しているということです。このイスラエルと神様との関係がさらに影響を与えて、そして神様がすべての国々に、だからイエス様が戻られてきて、そして神の国を建てられる、その終わりの時ですね。その、この、幻も私たちは読んでいくことができます。では、65編を見てください。指揮者のためにダビデの賛歌、歌とあります。神よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いが果たされますように、静けさがあるとあります。賛美をするんですけれども、静けさがあった。とあるわけですね。黙示録には、こう、神様を礼拝している天における、こう、情景が書かれていますけれども、大声で主を賛美している場面がたくさんあります。叫んでいますね。けれども途中で急にこう静かになる時があるんですね。子羊が第七の封印を解いた時、イエス様が第七の封印を解いた時にですね、こう書いてあります。天に半時間ばかりの静けさがあった。静かにしていて、そして、第七の封印が解かれたら、さらにこれまで以上の激しい裁きが地上に下るわけなんですけれども、そこで半時間ばかりの静けさがあった。神様にこう礼拝を捧げていくときに、その神様のこう恐れ多さっていうんですか、この恐ろしさっていうとちょっと語弊がありますけれども、恐れ多い方ですね。畏怖の念ですね。それをこう知るときにですね、私たちは、こう口で賛美を捧げるということではなくてですね、もう黙って神様を見ているというこの静かな時もあります。そしてシオンには賛美があります。シオンなんですけれども、エルサレムの町の南側にある小高い丘といった方がいいですね。ここがシオンの山ですと、私がイスラエル旅行に行った時に、説明された時に、首をかしげました。わからないんですね。で、一応、もっと南に行くと、そのヒノムの谷がありますから、こう、下っていくわけで、なんかその、谷の方が、こう、なんですか、低くなってるっていう風に思ってたんですけど、実は自分が立ってるところが高いのかっていう、よくわからないような状態です。そこがシオンの山と言われてます。ダビデの墓があります、ちなみに。そこに。で、そこ、何の変哲もない、地形的には、とこなんですけれども、この65編だけではなく、66、67、68、これ読んでいくとですね、ここに主が住まわれているんだ。主がおられて、そして人々がここで、神様を、こう、仰ぎ見ている。その、とても大事なところ。で、世界の中心地なわけなんですね。 で、そこで誓いが果たされますようにと言っています。これ、誓いが果たされるというふうに訳してもいいんですけれども、誓いという言葉を聞くとですね、私たち、誓ってはいけませんというイエス様の言葉を思い出すと思うんですね。で、あなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいとイエス様がおっしゃいましたけれども、律法では誓いって言っていて、で、イエス様は誓うなっておっしゃってるから、なんか律法に反したことをイエス様がおっしゃられているようにも聞こえますが、そうではないですね。誓いの本当の意味を失ってしまった当時の人々の、この、その、律法の解釈が間違ってるんであって、イエス様が間違っていたのではないんですね。それは心が伴っていないのに、こう、口だけでこうなんか言っていく。口で言ってるんだけども、全然他の、実行が伴わない。という状況、実行が伴わないのをもっとこう、なんかこう、なんていうんですかね、実行が伴わないから逆にもっと強い言葉で誓っていくっていうですね。そういう悪循環が起こっていたような状況なんです。だから、はいははい、家を家にしなさいと。うん。そういうふうにイエス様がおっしゃいました。で、これをですね、現代的に言うのであれば、応答するっていうふうに言っていいと思うんですね。神様が私たちに語ってくださって、で、自分がそれにふさわしい形で応答していく。私たちが神様に賛美を捧げるときに、その賛美だけで終わってしまったら意味がないんですね。神様の御臨在に触れて、応答して、その賛美が生活の中でも影響が及んでくるわけなんです。で、2節をご覧ください。祈りを聞かれる方よ、身元にすべての肉なるものが参ります。この誓いを果たすっていうのはですね、こう、神様に応答する自分の方、自分からの行動、アクションなんですけれども、この祈りを聞かれる。つまり神様が聞いてくださって語ってくださる。ですね。この、まあ、両方の、この交流ですか?が、書かれています。で、3節。トガが私を圧倒しています。しかし、あなたは私の背きの罪を許してくださいます。祈りの中で最も、まあ、祈りが答えられる中で最も素晴らしいのは、ここですね。背きの罪を神様が許してくださる。罪の許しを神様から与えられる。その神様があなたの罪は許されたとこう答えてくださる。これがまあ一番私たちにとって、この本当に嬉しい知らせですね。他にも例えば必要が満たされた、物理的な必要が満たされた、ね、仕事でうまくいったとかそういうこともあるかもしれませんけれども、罪が取り除かれることによって神様と自分との交わりが回復します。で、そこから出てくる安堵感、平安、癒し、喜び、言葉に言い尽くせないものですね。そして4節、幸いのことよ、あなたが選び、近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、シオンの山の北東に面するところに神殿の敷地があります。ますか。ちょっと聖書に地図があったらですね、見たらすぐわかりますけれども、こう東側の方に神殿があります。で、シオンの山のこの北東に面するところですね。で、そこに人々が選ばれて近寄せられた。で、大庭、この神殿の外庭に住む。そこにずっと居とどまる。わけなんですね。礼拝をするように選ばれたわけなんです。エペソの一章の4節に、神は私たちを世界のもとに置かれる前から、キリストにあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたとありますけれども、私たち神様に選ばれて礼拝を捧げることができるようになったんですね。私たちいつもこう、イエス様を信じ、イエス様に従い、あ、日曜日が来た。じゃあ、礼拝に行きましょう。ね。だから私たちがなんか神様に率先して、 それをやってるようにですね、こう思うと思うんですね。けれども実はここを読むと、神様が私たちを選んでくださって、神様が私たちをご自分に近寄せてくださってるわけなんです。素晴らしいですね。そのように導かれ引き寄せられているんですね。そしてその中で、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足れるでしょう。神様の良いもので満ち足れる。先ほどの引用したこのエペソの一章の最初のところに、私たちは神様によって天にある霊的祝福のすべてを持って祝福されたと書いてあります。で、こう数々のですね、その祝福、霊的な祝福についてこのパウロは述べていますけれども、良いもので満たされている、満ち足りている。で、ここまで私たちはこのシオンの山、あるいは神殿における神様との親しい交わりが書かれていましたが、五節から一気に地の果て果て、大海ですね、遠い大海とも書いてますけど、ずっと向こうに至るまで神様の義があるんだという、こうスケールが完全に変わって大きくなっている場面に移っていきます。で、これがこの65、66、67、68にこう続けて出てきます。私たちが神様との関係があって恵みを受けている、それが同じ神様が一気にこの地の果てに至るまでですね、飛行機で何時間乗っても、まあ、地の果てに行かない。私たちはブラジルのちょっと外れたところですか、アルゼンチンの外れたところでしょうかね、この地球の正反対は。飛行機で行ったらまずアメリカ経由かなんかでね、行かなければいけないですけれども、地の果てに至るまで神様の祈願を呼んでいるっていう、そのスケールが変わるんですけれども、実はこれがつながってるっていうことがすごく大事なんです。ここがとっても大事なんです。続けて見ていきますのでね、私たちの救いの神よ、あなたは恐ろしい、あるいはこの恐れ多い事柄をもって義のうちに私たちに答えられます。あなたは地のすべての果て果て、遠い大海の信頼の的です。あらゆるところ、はるかに遠いところ、これ以上遠いところはないという遠いところにおいても神様が信頼されている。一体どういうことか、6節をご覧ください。あなたは御力によって山々を固く立て、力を帯びておられます、ね、力強くそびえる山々を保っておられるのが主ご自身ですね。そしてあなたは海のとどろき、その大海の大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められます。海、大波ですけれども、神様がそれを沈めてくださっています。イエス様も沈めてくださいましたね、ガリラヤ湖で。先ほど飛行機の話しましたけれども、アメリカの、方に飛行機で飛んでったらですね、もう9時間ぐらい、この海を見ながら、まあ、雲がかかっている時が多いですけれども、それでもですね、こう見える時あるんですね、とても不思議な気分になります。で、いつまで経っても同じ海なんですね。全部を神様が支配してくださっています。と同時にですね、今ここで面白いのは、国々の民の騒ぎと書いてあります。これが一緒に並べて書かれてるんですね。ダニエル書の中でもですね、その大海から、海から獣が出てきました。この大国の攻防のことを描くときにこの海が書かれているんですけれども、私たち今国々が騒いでいるのを見ます。不安になりますよね。安全な日本と言われてますけれども、近い国がそのミサイルを照準を合わせている、そしてまたは挑発を受けて、まあ、日本もそうですけれども、中東も イランが今この核実験をするのではないかと言われていてですね、もうどこも大きなことが起こっていて騒いでいます。でもそういう時にですね、ここ思い出してください。沈められる、神様が沈められるんです。神様が全てを掌握されていて、もうそんな核ミサイルなんていうのはもう神様にとってはもう塵にしか過ぎない、そういうレベルの大きさを神様は持っておられるわけですね。そして地の果て果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは明日と夕べの起こるところを高らかに歌うようにされます。地の果て果てに住む者、印を恐れて、そして朝と夕べの起こる、これ日の出と日没ですね、高らかに歌うようにされると。ずっと前の話なんですが、私びっくりしたのがですね、日本のテレビ番組だったんですけれども、なんか山のそのところにある土がですね、もう食べられる土なんだとかっていう紹介で、その案内をしている人がですね、こうなんか口にして食べることができるよっていうぐらい、なんかわかんないけど栄養素があるんでしょうかね、わかんない、養分があるんでしょうかわかんないんですけど、ちょっとはっきり覚えてませんそこ。でも彼がクリスチャンだっていう国にこう紹介されてるんですね。でその山のてっぺんで日の出が出てるところを、日の出を見てるんですけれども、祈る相手はその日の出ではなくてですね、その日を、太陽を作ってくださった神様に対してイエス様の名によって祈っているのを私は見たことがあるんですね。すごく感動しました。まさにここで地の果て果て、イスラエルから見たら東の果てはこのもう本当に日本ですね、こっちの国々ですけれども、そこでも朝と夕べの起こるところを高らかに歌うようになる。でこれが終わりの時には全員がですね、本当に神様を恐れて、恐れおののきつつ神様に近づき、そして神様を褒めたたえる、その日の出は素晴らしい、本当神様は素晴らしいんだですね。今は私たちは日の出に向かってですね、日に向かってこの拝んでいる姿を見ているわけですけれども、それが本当に誠の神を拝む時がやってくるんだということですね。そして9節からはこの収穫、特に水が与えられて、その水に、土に水分が豊富に与えられ、それで、収穫、また豊かな土地になっている、その神様の恵みについて書いてあります。あなたは地を訪れ、水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。まあ、神の川ってありますけど、この豊富に流れている川の原因ですか、その水を与えてくださっているのは神ということで、それでこの神の川って言ってるんですね。で、あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。水によって下ごしらえをする。すごい詩的な表現ですね。で、地のあぜ溝を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立ちで地を柔らかにし、その成長を祝福されます。本当に柔らかな、本当にこう肥沃なこう土に神様がしてくださってるわけですね。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。この詩編はダビデが初穂の祭りの時に歌ったのではないかと言われています。初穂の祭り覚えてますか？レビ記23章の例祭、1年に1回の、祭りのところで書かれてますけど、杉越の祭りがあって、その3日後ですね、イエス様が復活することを予表している祭りでありますね。で、そこで、この、大麦の初穂をこの神様に対して捧げる祭りなんですけれども、年ごとに収穫があるわけです、ね、で年に御恵みの冠、収穫があったことを喜ぶわけなんですね。で荒野の牧場は滴り、 もろもろの丘も喜びをまとっています。牧草地は地の羊の群れを置き、もろもろの谷は穀物を覆いとしています。人々は喜び叫んでいます。まことに歌を歌っています。イスラエルは地中海性気候ですので、砂漠が基本なんですね。でもその中でこの牧場がある、そして羊がそこにいる、で谷には穀物があるですね。そして喜び叫んで歌を歌っていると言っていますけれども、今のイスラエル行くとですね、もうかなりこれに近い形で実現しているわけなんです。でイスラエルが作られる前、まだオスマントルコがそこを統治していた時は沼地で荒れ果てて、そこはもう誰もが何のもう魅力も持たない土地であった。ところにユダヤ人たちが帰還し、そこを開墾しですね、そして今本当にこういう素晴らしいこの緑があります。で完全な形で現れるのはイエス様が地上に戻ってこられて神の国が建てられてからです。イザヤ書の30章の23節と24節にこう書いてあります。主はあなたが畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで滋養がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振るい分けられた味の良いマグサを食べる、というふうにあります。で私たち今気にしている環境問題、温暖化現象もですね、神の国においては一切そういう問題はないわけですね。でこれで65編読み終わりました。で次66編ですが、指揮者のために歌賛歌と題名があります。ダビデが書いているのかどうかもわからない。で、ある人はヒゼキヤではないかと言います。アッシリアからユダが救い出された時ですね、御使いが来て、そして、何万人かのアッシリアの軍を一度に滅ぼした、その時にヒゼキヤが歌ったのではないかと言われています。でここにおける賛美、非常に興味深いんですが、聖歌隊が歌うことができるような神殿における賛美ですね、この歌の形態をとっています。で1節から4節までが1番、歌詞の1番、そして5節から7節が歌詞の2番で、で8節から12節までがこれはコーラスになってるらしいんですね。そして13節から主語が私はに変わっています。ここは独唱するみたいです。で、今までこの1節から12節では私たちはとなってるんですね。それからこの13節以降で私は、おそらくはヒゼキヤ王自身が王個人として神様への誓い、神様への思いをそこに歌っていると考えられます。では一節をご覧ください。全地を神に向かって喜び叫べ、全地をと言っています。全地をです。世界のあらゆるところ、神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。どんどんどんどん神様を褒め歌いなさいと、神様の栄光がそのはっきりと見える中で褒め歌いなさいと言ってるんですね。で神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は見舞いにへつらい服します、屈服しますということです。全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの皆を褒め歌います。セラ。ヒゼキヤがこれを歌っているとしたら、アッシリアが倒された後に全地をですねと言って、そして アシレは見舞いにへつらい服するんだということを言っているわけなんですけれども、これを前兆と言ってその通りに受け止めるのであれば、これはもう終わりの時の予言になるわけですね。敵が皆キリストの王権の前に屈服していて、そして神様を伏し拝み褒め歌っている、その情景がここに書かれているわけなんです。そして5節、さあ神の御業を見よ、神は人の子らになさることは恐ろしいとあります。人の子らと書いてありますけど、この6節を見ると、海を変えて川たちとされた人々は川の中を歩いて渡るとありますけれども、これイスラエル人のことを言ってるんですね。イスラエル人に対してなさったことは非常に恐れ多い素晴らしいことだと今ここで言っています。で、6節で神は海を変えて乾いた地とされた、これ航海ですね、航海を神様が分けてくださったことです。そして川の中を歩いて渡る、これはヨルダン川ですね。ヨシュアが率いるイスラエルがそのせき止められたヨルダン川のところを歩いてって、そして、カナンの地に入り、カナン人の地に入りました。さあ、私たちは神にあって、喜ぼう。神はその権力をもって、とこしえにすべ納め。その目は、国々を監視される。顔面なものを高ぶらせないでください。神様が後悔を分けてくださった、その、力。また、川をせき止めてくださった、その力をもって、神様は、すべ、収めてくださっています。そして、国々を監視される。で、この、高ぶらせる、高ぶることがないように監視してくださってますね。ダニエル書を読むと、その高ぶるという言葉がたくさん出てきますね。ネブカデネザルが高ぶったということも書いてありますし、ベルシャサルが高ぶったって話も書いてあります。そして、その獣が高ぶってということが書いてあるんですね。そして、戦いがいろいろ起こってくるんですけれども、高ぶりがあって、それを神様が監視してくださってるわけですね。まあ、今もその監視して、この軍事衛星がですね、または他の諜報手段によって、この核開発とか核兵器実験の活動を監視しているわけですけれども、まあ、人間ですからね、全部は監視しきれてないわけですよ。だからいろいろな問題が起こってますけれども、神様が監視されるのであれば、完全なんですね。で、そういう、国が高ぶって野望を抱いて何かをしていくということがなくなります。で、8節から国々の民よとですね、ありますが、これが、この、まあ、異邦人たちよと言い換えてもいいですけれども、私たちの神を褒めたたえよとあります。つまり、イスラエルの神を褒めたたえよというふうに書いてあります。ということなんですね。この1節から4節までは全地。イスラエルでは、イスラエルだけではなくてもあらゆるところですね。そして5節から7節においては、このイスラエルを通する神様の技。で、今度は8節からこの12節まではイスラエルに対して国々が行ってきたことについての神様の技です。読むとわかります。いいですか。神への賛美の声を聞こえさせよう。神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかし、あなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。イスラエルが、調べられ、銀を精錬するように練られて、 網に入れられて、重荷をつけられて、で、人々が頭の上を乗り越えていく。火の中を通る。水の中を通る。わかりますね。ユダヤ人の迫害の歴史です。エジプトから始まり、奴隷状態から始まり、そして、カナン人の地に行ったら、あの知識には、その周辺の民族に、虐げられている。ペリシテ人とかカナン人とかですね。そして、まあ、ダビデ王国、ソロモン王国ありますけど、その後も虐げられ、ついにはバビロン。まあ、最初はアシリアですね。その次バビロン。で、ペルシャ、ギリシャ、ローマ。で、世界遺産になって、その遺産の地で、十字軍、スペインでの異端審問、ロシアでのポグロム、で、ナチスによるホロコースト。そして今は、パレスチナ人周辺イスラム諸国によるイスラム主義ですね。激しい反ユダヤ主義に彼らは囲まれていて、もう終わってしまうのではないかと思われるような出来事がずっと起こってきたわけなんですが、大患難の時にはヤコブにとっての苦難の時だと書いてある通り、今までで一番ひどい苦難が彼らに襲いかかるわけです。火の中、水の中なんです。けれども、彼らが絶滅の危機に瀕するときにイエス様が来られて、彼らを救い出されて、彼らを攻めてきた世界の軍隊と戦われて、敵をことごとく滅ぼされる。そして、御霊によって神聖したイスラエルが神の国の中に入れられる。豊かなところへ私たちを連れ出されました。これ神の国についての予言です。国々よ、主を褒めたたえよ。私たちはこれまでこういうところを通ってきたけれども、神がこのようにして豊かなところに連れてきてくださったんだよ。褒め歌えと言ってるんです。そして13節から王個人のこの祈りになっているわけですね。私は全勝の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たします。それは私の苦しみの時に私の唇が言ったもの、私の口が申し上げた誓いですとありますね。苦しみの時に唇が言った書いてありますけども、ちょうどですね、あのサムエルのお母さんハンナが祈った祈りのようですね。そういう感じです。あのハンナが、子供が生まれなくて、それで、男の子を与えてください、そしたらその男の子をあなたにお捧げしますと、この苦しみの中で、うめきの中で祈った。その誓いを彼女は実際に子供が生まれた後で行ったわけですよね。その幼い時からもう妻子エリのもとに、この住ませるようにしてですね、サムエルを捧げたわけなんです。そういうことをですね、ここで全書の生贄を携えて行ったわけなんですね。で、私はあなたに肥えた獣の全書の生贄を、お羊の生贄の煙とともに捧げます。お羊と親木と一緒に捧げます。セラとあります。全書の生贄というのは、自分の身を捧げますということを表しています。献身ですね。そして私たちは捧げる、この礼拝を捧げるというのは、犠牲が伴わないといけないんです。このお牛、親木というのは、本当に高価なお金がかかる、その動物ですから、ここで、その自分のこの費用を払って行っているわけなんですね。ここはとっても大事ですね。私たちが、あんまりその自分には負担にならないようにっていうふうに考えて計算して、この神様に向かうとですね、なんて言ったらいいのかな、本当の喜びは来ないですね。ダビデが神殿になる敷地をアラウナというエブス人から、その所有者だったんですね、このアラウナが。から、買い取ろうとしましたね。そこで、この神様が罪を許していただくために、この生贄を捧げたいんだというふうにダビデが言いましたけれども、どうぞどうぞ王様を持ってってくださいと、王様をですね、こう尊敬して、この全てを捧げようとアラウナはしたんですけど、ダビデは断ったんです。 こう言いました。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。費用がかからなかったら生贄にならないんです。なんか形だけそれやったとしても全く意味がないんですね。費用がかかって初めて私たちは捧げてるんです。マリアもそうですね。主に対して高価な香油を注いだわけですけれども、この注ぎ出す犠牲が必要です。そして16節。さあ、神を恐れる者は皆聞け。神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。これから祈りが聞かれる話を彼は言います。話します。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞いてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の声を心に止められた。大事なことが書いてありますね。心に不義があったら、神様は聞き入れてくださらない。私たちはイエス様を悔い改め、自分が悔い改めてイエス様を信じたら、罪が許されて神の子供とされて、キリストにやって神との平和を持つことができます。そして祈りはそのまま、御座におられる神様に届くんですが、体験的に私たちが神様との交わりをするときに、罪がそれを邪魔する、楽しむことができなくさせます。祈りも妨げられるんです。例えばですね、パウロが牧者テモテに公の礼拝における指導を与えたときにこう言いました。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。怒ったり言い争ったりするときに私たちは祈ることができるでしょうか？できないですね。あと、ペテロがこう言ってます。同じように夫たちよ。妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それは、目的ね。それは、あなた方の祈りが妨げられないよ。妻を尊敬するっていうのは、実は、祈りが自由にできるための方法でもあるんです。夫婦喧嘩をしてですね、私たちは祈ることができるか、できないんです。不義があるなら主は聞き入れてくださらない。物理的に私たちは祈っても祈れない。祈りとなってないわけなんですね。で、20節、褒むべきかな神、神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。ですね。祈りが答えられたと、この、皆、神を恐れる者は聞けとこう言ってるわけです。では、67編。指揮者のために弦楽器によって賛歌、歌。どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるようにせら。とあります。神が、この順番が大事ですね。一番、憐れむ。次、祝福する。そして三番目に、御顔を照り輝かしてくださる自分の上に。この三つです。この順番が大事です。まず、憐れんでくださる。これも死活的ですね。神の憐れみ。私たちが神様の前にそのままで出ていくのであれば、たちまち滅ぼされてしまう。罪深いものです。イスラエルの歴史がその罪の姿をさらけ出しています。で、異邦人の私たちはなおさらのこと、罪の中に生きています。エペソソ2章には、私たちは生まれながらにして神の怒りを受けるべき、子らであったということが書かれてますね。だから私たちがまず必要なのは憐れみです。神の裁きを受けなくてもいいように神様憐れんでくださいと。これがなかったら、私たちは一歩を踏み出せません。一日次の日も歩むことができません。 まず憐れんでください、次に祝福してください。一歩踏み出してですね、憐れんでくださいというのは裁きを受けなくても大丈夫なようにしていただく。でも祝福してくださいというのは自分が受けるに値しないもの、これを受け取る、つまり恵みですね。美味しすぎること、俗な言い方をしました。超美味しすぎる、宝くじが当たったみたいなんですね。そういうノリです。祝福が与えられる。そして今度もう一歩さらに進むと、御顔を私たちの上に照りかがしてくださるとあります。栄光が私たちから反射しますようにということです。コリント第2の3章18節で、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。有名な御言葉ですが、これをしてくださいますようにというふうに祈っています。で、私がつい先日読み終わった本に素晴らしいことが書いてありました。中東で今御霊の力が力強く現れています。今ですね、この例えばイラクでは、このその政策は失敗した、イスラム教徒が点々でテロが起こったとマスコミで言っていてですね、それだけ見てると、それは事実なんですけれども、それだけ見てると片手落ちだよっていうことが書かれてるんですね。そのでそれは現地の人からのインタビューなんですけれども、というのは今特に2001年の9月11日の、この、米国における同時多発テロ、それ以降イスラム教徒がイエス様を信じて改心していく数が飛躍的に伸びているそうです。アフガンでもそうだし、アフガニスタンでもそうだし、そして今言ったイラクでも、イラクでもそうだし、イランもそうです。そしてスーダンもそうです。いろんなところでそのイスラムの国にクリスチャンが増えているらしいです。で、その一つエジプトで起こった話なんですが、そこにですね、1万人単位の人が洞窟ですね、洞窟で礼拝を捧げているというものすごいことが起こってます。で、もう新しくクリスチャンになったばっかりの人ばっかりなんですって。で、そのリーダーがどのようにクリスチャンになったのかが書かれていました。その人はビジネスマンで、腕には100万円以上する腕時計をつけていました。なくしてしまったんです。ところがゴミ漁りをしている男が見つけて彼に返してきたんですね。だから半分不労者、そのホームレスですか、そのゴミを漁って、そしてそれを売っていくっていう仕事ですね。で、彼は驚いたんですよ。100万円以上する腕時計ですよ。売っちゃえばいいじゃないですか、自分が取って。なんでそのことをしなかったんだというふうに聞いたんですね。そしたらそのゴミ漁りが言ったんです。私のキリストが死に至るまで正直でありなさいと言われたんです。それでビジネスマンが、あなたはクリスチャンですかと聞いたら、ゴミ漁りがはいと答えました。で、ビジネスマンはイエス様を信じたんですね。で、それで訓練を受けて、そして、この指導者としての暗示を受けてですね、で、牧会をしているわけですけれども、で、そのゴミ漁りにですね、こう言ったんですね。私はキリストを見た。普通だったら誰でも取っていくその時計をですね、こう返してきた、その彼にキリストを見たと言ってんですね。その、おそらくはその風貌は、近づいたらもう臭くてですね、ボロボロの服を着てるわけですよ。でもキリストの栄光がそこにあったんです。ですね。で、これが私たちが必要なものです。で、 この栄光に輝く理由が、目的が次に書かれています。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。この65編にも出てきましたし、66編にも出てきましたが、神様との親しい交わりをがあって、その次に出てくるのが全地をであったりですね、そのすべての人たち、地の果て果てに至るまでというのが、この神様の働きが出てきますけど、これが直結しているんです。というのは、このイスラエルがこの御顔、神様の顔、御顔のこの反映させている姿を見て、国々が神様の道、救いの道を知ることができるようにするというですね、地の果てに至るまで知ることができるようにするという宣教の神なんですね、神様は。これがくっついてるんです。だからもし私たちが神様を崇めるとしたら、内輪でですね、イエス様を拝んでればいいや。まあ外に話すとね、もう本当に敵対的になるし、いやもういやいや、大変だから、いやもうダメ、世の中ダメになったんだからもうね、いいよいいよってほっとこう。と言って神様を拝んでるとしたら、その神様は聖書の神様ではないんです。聖書の神様を拝んでるとしたら、世界に目が向くんです。だって神様がそのように意図されてるから。今のユダヤ教の一番の問題はこれなんですね。内輪だけなんです。宣教という概念がなくなってます。でも今ここ読むとですね、そうじゃないんですね。で、イエス様が生きておられた時からもうそれはすでに始まっていたんですね。異邦人に伝えよう。イスラエルの神よ、ではなくて、異邦人は、地獄の火の燃料のために生まれてきたということを、マジで信じてたんです。ですね。そういう内向きでは、本当の神様を私たちは拝んでいないんだということですね。それで3節。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように、国民が喜び、また喜び歌いますように、それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるためです。すべての国々がキリストに服従する。これをですね、どうか頭に入れててください。いつもですね、こう、夢の中で、本物の夢ですね。神様の御言葉に裏付けされたですね、まさ夢として、幻としてですね、いつも頭に入れててください。それで私たち宣教するんです。伝道するんです。今何が起こってるか、日本の永田町で起こってるか、関係ないんです。いずれ彼らは死を褒めたたえるんです。え、いや、そうじゃないんです。これ見てくださいよ。国民の民がこぞって、あなたを褒めたたえます。後で出てきます。王たちが主を褒めたたえる、神を褒めたたえるという言葉が出てきます。それで伝道するんです。今流行ってる言葉、勝ち組、負け組。勝ち組なんです、私たちは。で、ある人にですね、相談を受けました。なんかサイエントロジーを信じている人が友達でいるんだけれども、こう、議論になってしまうと。なかなか伝道できない。で、話をよく聞いてるとですね、なんか対話しちゃってるんですね。議論しちゃってるんです。で、議論だと改心に至らないよって僕言ったんですね。で、それで、なんかこの、まあ、サイエントロジーって健康を気にするんですよね。で、こう、体のことを気にする。まあ、それすごくいいことなんですけれども、もうすぐにイントロ終わらせなさいと。ね。体は大切にするっていうのは素晴らしいけれども、ね。死んだとどうするんですか？永遠の命、だから死ぬ、体以上のものどうするんですかって言って、永遠の命を話したらいいじゃないって言ったら、その人びっくりしてですね、え、そこまで言っちゃっていいの、え、そうだよって私言ったんですね。で、あなたは神様の国の大使なんだから、あなたは警察官で、相手は あなたが取り締まっている交通違反を犯した車なんですよって。 こうやって立場が対等じゃないんですって、うん、あなたが全権大使なんですよということを話しました。だから私たちは描いてないといけないんですね、うん、もう国民がこぞってあなたを褒めたたいています。でそれから伝道が始まります。そして五節、神を国民の民が、国々の民があなたを褒めたたえ、国々が、こぞってあなたを褒めたたえますように、地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますようにですね。祝福してくださって、そして産物が出てきて、でそれで国民が褒めたたえますようにということなんですけれども、まあ、先ほどね、65編にも出てきました、この地が豊かにされるということですね。で、7節、神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。私たちに与えられる祝福が地の果て果てにまで至りますようにということです。私たちある意味で自信持っていいんですね。世の中ではイエス様を知らなくて苦しんでいる人がたくさんいるわけなんです。いや大丈夫だよって言ってるように私たちは思ってしまって、どうなのかなって思いますけど、みんな問題持ってるんですね。そして本当にイエス様を必要としています。だからそれを提供して、ちょっと横柄に聞こえるかもしれないですけど、あげるんだというその気持ちを持っていいんですね。というのは、地の果て果てが神様を恐れることができるように私たちがを神様は祝福してくださっているからなんです、ね、で68編、指揮者のためにダビデの賛歌、歌、ここは勝利の歌、凱旋の歌です。神よ立ち上がってください、神の敵は散り失せよ、神を憎む者どもは見舞いから逃げされ、煙が追い払われるように彼らを追い払ってください。悪者どもは火の前で溶け去る牢のように神の御前から滅び失せよ。悪者が滅んでくださいという祈りですね。しかし正しい者たちは喜び、神の御前で小躍りせよ。喜びを持って楽しめ。神に向かって歌い、皆を褒め歌え。雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主、その御前で小躍りして喜べ。この雲に乗って来られるって聞いたことありますよね。イエス様が地上に戻って来られる、その予言ですね、ここは。そしてその前に一節二節で書かれていたのは、イエス様が戻って来られる際に、イエス様がハルマゲドンの戦いで世界の軍隊と戦われる、その神様に歯向かう軍隊と戦われる、そのことが書いてあって、と同時にそのイエス様の再臨は正しい者にとっては大いなる喜びなんだ、大歓声がということなんです。テサロニッケ人への手紙の第2の一章にはこう書いてます。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的となられます。簡単の的となられるわけです。みなしごの父、やもめの裁き人は、聖なる住まいにおられる神、神は孤独な者を家に住まわせ、囚われ人を導き出して栄えさせられる。しかし顔面な者だけは焦げつく地に住む。この対照的ですね、対比していますね。みなしご、やもめ、また孤独な者、囚われ人と顔面な者ですね。これはもうイエス様の三条の水訓にも明確に現れている思想ですね。心の貧しい者は幸いです、悲しむ者は幸いです、柔和な者は幸いです。けれどもルカによる福音書のところには、飛んでる者は忌まわしい者、災いだとイエス様が言われます。今笑ってる者は泣いてしまうよとですね、そういうふうに言ってます。で、本当にイエス様が戻って来られる、それにおいて慰めを受けるのは、こういうですね、みなしごやもめ、孤独な人たちですね、弱い人々の味方なんです、イエス様はいつも。そして神の国では栄えある者としてくださるわけです。 私たちの生活でですね、不都合が起こるってある意味で幸せなんですね。ヤコブが試練があった時はですね、この上もない喜びと思いなさいと言ってますけれども、不都合が起こらないとですね、神様に頼めなくなってしまいます。で、順風満帆だと逆に神様から離れちゃうという危険があるんですね。イスラエルがそうだったんです。カナン人の地において祝福されたら神様を忘れてしまった。私たちがこうやったんだというようになっちゃったんですよね。で、7節、神よ、あなたが御民に先立って出て行かれ、荒れ地を進み行かれた時、この荒野の旅ですね、セラ、地は揺れ動き、天もまた神の御前に雨を降らせ、市内もイスラエルの神であられる神の御前で震えました。市内が震えたのは、神様が権限された時、十戒を与えられた時に震えましたよね。また雨が降っているっていうのは、この約束の地においてですね、神様が雨を降らせてくださいました。地が揺れ動く、ありましたね。この地震が起こること何回かありました、イスラエルの歴史の中で。で、次、神よ、あなたは豊かな雨を注ぎ、疲れ切ったあなたの譲りの地をしっかりと建てられました。疲れ切った譲りの地、約束の地ですね。乾燥しているっていうだけではなくてですね、本当に人間が踏み荒らしてですね、戦争が起こり、血が流された疲れ切った地、けれども神様が豊かな雨を注いでくださるという約束です。あなたの群れ、つまりイスラエル人たちです、その地に住みました。神はあなたは慈しみによって悩む者のために備えをされました。で、ここの、こういう箇所も、さっきの箇所もそうなんですけれども、もう読めば読むほどですね、なんて私たちは終わりの時に生きてるんだということが思わされます。エゼキエルの36章、37章を後でじっくりと読んでみたらいいと思います。この詳しいことが書かれていますけれども、まずイスラエルの土地、山々に対して予言せよと神様はエゼキエルにおっしゃったんですね。そしてそこで、この木々、この緑ですね、それを私は行うんだと言ったわけです、神様が。そして37章においてはですね、有名な骨の幻ですね。から、干からびた骨がですね、合わさって骸骨になってですね、そこに肉がつけられてですね、さらに息が吹きかけられるわけなんですよね。今はまだ肉がつけられている。イスラエルの人たちが今ここで見たように、その地に住むと、イスラエル人がそこにいるんだという復活ですね。イスラエルの国の復活を私たちは今見ています。そして、11節、主は御言葉を賜る、良い訪れを告げる女たちは大きな群れを成している、万軍の王たちは逃げ去れ、また逃げ去る、そして家に居残っている女が獲物を分ける。王たちが踏み荒らしている、その敵たちが、他の外国がの民が、王が踏み荒らしているところから解放されたんですね。そして今、良い知らせを女たちが告げていて、女が活躍しています。で、この獲物を分けるというふうに書いてありますけれども、それだけ解放されたということです。もう男が出てこなくても女性が活躍することができるような完全な勝利が与えられているということです。で、11節で私が思い出すのはマグダラのマリアですね。イエス様が死に打ち勝たられて蘇られた、それを見たマグダラのマリアが初めての復活の証人となったわけなんですね。そして、イエス様の墓に行った女たちもですね、このイエス様の復活に出会ってですね、そしてそれを伝えていく。そして、12節の方は、獲物を分けるというのはですね、デボラを思い出します。デボラが、この、バラクに対してですね、あなたが行きなさいと言って、バラクはあなたが行ってくれなければ行かないと言ったらですね、分かったと。私行きます。けれども、あなたに栄光は行かないと言ってですね、結果的にどうなったかって言ったら、シセラ、将軍のシセラがですね、撃たれて、そして、ヤエルでしたっけ、が女がいた。このテントのところに来て、そして休ませてくれと言ったところで、テントの杭、鉄の杭ですね。それを、こめかみのところに当てて撃ってですね、女が、その恐ろしい将軍をやっつけたわけです。圧倒的な勝利の中でこれだけの自由が与えられるんだ。で、13節、あなた方は羊の檻の間に横たわるとき、銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われている。 これちょっと難しい箇所なんですね。おそらくはここはルベン族の話をしてるんだと思うんですね。先ほどのデボラが、この勝利した後にカナン人に勝利した後に歌った歌が詩式に書かれてますけども、そこにルベンが出てきます。でルベンは戦いに参加しなかったんです。それでちょっとこう叱ってるようなですね、こう戒めてるような形でこうルベンが出てくるんですけども、それでもやっぱりルベンは無傷だったんですね。でそれで、そういうルベンでさえもが、銀で覆われた鳩の翼、その羽はきらめく黄金で覆われている。こうしっかりと守られていたというか、こう光っていたというか、で全能者が王たちを賢で散らされたとき、サルモンには、これは、このイスラエルの中にある山ですけど、雪が降っていた。もうこう、ゆっくりと雪が降っているのを見ることができるように。ああ、綺麗だな。ですね。本当に、もういなくなってしまった。ということですね。で、次15節。神の山はバシャンの山。峰々の連なる山はバシャンの山。とありますが、バシャンっていうのはゴラン高原の方です。で、ゴラン高原の上の方が、レバノン、シリアと国境を持っているヘルモン山があります。そこがイスラエルの一番高いところなんですね。今もスキー場で賑わっているところで、本当に綺麗なところです。で、峰々の連なる山々、なぜお前たちは神がその住まいとして望まれたあの山を妬み見るのか。そのヘルモン山が小山を妬み見ているんです。まことに主は常しえに住まわれる。どこの山でしょうね。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる。ははは。市内が聖の中にあるように。比喩的にヘルモン山。高くそびえるヘルモン山。素晴らしく美しいヘルモン山が、小山の市内山を羨んでるんだって言うんです。理由が、とこしえに主が住まわれる。戦車が幾千万と数知れずある。これわかりますね。天使の軍勢ですね。で、聖なる、そこが聖なる存在となっている。このように主が住まわれるというその素晴らしさはですね、その世の中における最も素晴らしいもの、優れたものが羨むほどなんだということなんです。私はともすると、ね、この大金持ちの家がテレビでこうよく出てきますよね。見ると、ああ、いいな。と思います。ね、目のよく。むさぼってはならない。いろいろね、こうなんか、見言葉が出てきてですね、こう、戒められるんですけれども。私たち、本当に祈り深くなってる必要ありますね。本当に御言葉に触れられて、静かな時を思ってですね。あ、神様がおられるところって、ものすごいところなんだ。ということを、知る必要があります。エリシャのしもべがですね、あいやいや、シリアに取り囲まれてもう終わりだって言った時に、どうか見せてくださいと。エリシャが祈ったら今度は見たものは、しもべが見たものは、シリア軍を取り囲んでいる神の軍勢だったわけです。これを私たちは見ないとダメなんです。神様がおられるところが、親しいし、そして礼拝の目的。ここ彼らはシオンで礼拝を捧げていましたけれども、私たちの体が主の宮であり、キリスト者が集まっているところが、御霊が働くところとして神様が今は定めておられます。ここまでのエキサイトメントを持っているか、なんですよね。ヘルモン山が羨むんです。富士山が羨むんです。ですね。 そういうところなんだということですね。で、あなたは糸高きところに登り、囚われ者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも神であられる主がそこに住まわれるために。この箇所どこかで引用されています。エペソ人への手紙の4章を開いてください。7節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。今読んだところです。で、この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのですとあり、ここの箇所は意図高きところに登りとありますけど、まず低いところに下られたとパウロは解釈し、それがもちろん聖霊の導きによってパウロはこうやって書いているわけですね。イエス様はハデスに下られたんです。黄泉に下られました。そこには旧約の時代に神の約束、特にメシアの約束を信じて死んだ人たちがいました。ハデスには二つの部分があることが、あのラザロと金持ちの話からわかります。一つがアブラハムの懐で、もう一つがあの金持ちがいた苦しみの場所です。アブラハムの懐というのは、アブラハムがメシアを信じてたんですね。あの、自分に与えられた約束を信じた自分の子孫からですね、国々が、この祝福を受けるという、その子孫を信じてたんですね。同じことを考えている人たち、連なる人たちがそこにいたわけなんです。でもまだ彼らは、神の御座がある天には行くことができなかった。なぜかと言ったら、旧約における贖いは完全ではない。動物の血は罪を取り除くことはできないということがヘブル人の手紙に書いてあります。覆うことはしたんですけど、取り除いてはいなかったんです。キリストの完全な罪の生贄による贖いによって罪が取り除かれますので、イエス様はまず十字架につけられた後に、死んで葬られた後に黄泉に下られて、そしてこの旧約の聖徒たちをですね、この勝利を宣言され、そして囚われ人を解放してくださって、そして彼らは引き上げられたわけなんです。その時に貢ぎ、この賜物が与えられ、人々に与えられたんですけど、それが、その賜物というのが教会なんですね。私たちはその賜物を用いて、この教会で仕えて、神、イエス様に仕えているわけなんです。このように完全な勝利がもうずっと続いています。イエス様は復活されて昇天された、この完全な勝利ですね。そして19節です。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。重荷をイエス様が担ってくださっています。もし私たちが自分で自分の重荷を担わなきゃいけなかったらどうでしょうね。私たち今頃潰れて死んでますよね。50キロどころじゃないですよね。100キロ、200キロ、1トンになってますよねまあ重さは実際ないですけど、まあ押しつぶされますよ。自分の罪のことだけ考えたって。救いである神。で、神は私たちにとって救いの神。死を免れるのは私の主、神による。死を免れます。罪の咎である、棘である死ですね。それをもう復活によってイエス様が飲み込んでくださったので、キリストに連なる者も、キリストにつく者も、キリストにあって蘇るわけですね。そして、神は必ず敵の頭を打ち砕かれる。己の罪過の内を歩む者の毛深い脳天を主は仰せられた。私はバシャンから彼らを連れ帰る。このバシャンのでオグっていう王と戦ってですね、イスラエルが、モーセ率いるイスラエルが戦いましたけども、私は海の底から連れ帰る。そこから連れ帰る。悪霊どもでしょうかね。この黄泉の世界からでしょうかね。とにかくこの敵をですね、打ち砕くわけです。ためにこう連れ帰ってですね、裁くんですね。それはあなたが足に血を染めて彼らを打ち砕くために、あなたの犬の舌が敵からその分け前を得るために。すっごいですね。 このようにもう完全に打ちのめす、その勝利を与えてくださるわけです。で、次に凱旋の行列が書かれています。神よ、人々はあなたの行列を見ました。聖書で我が王我が神の行列よ、歌う者が先に立ち、楽人が後になり、その間にタンバリンを鳴らして乙女らが行くですね。ダビデがこうやって凱旋の行列を組んでいた場面が書いてありますけども、サムエル記とかにですね、神様がその行列のこの中心なんだということを彼はよく知っていました。だから後でミカルから裸になってとかってですね、踊ってみたいなことを言われたわけですけれども、で、あいつどうって神を褒めたたえよ、イスラエルの泉から出たものよ、主を褒めたたえよ、イスラエル人ということです。そこには彼らを導く末子のベニヤミンがおり、その群れの中にはユダの君主たち、ゼブルの君主たち、ナフタリの君主たちも、あらゆる人、イスラエルのあらゆる人たちのことですね。国々の、イスラエルの歴代の王のことです。ユダの君主、ベニヤミン、これユダの方ですね、南側です。で、ゼブルンとナフタリは北側の方ですね。で、神よ、道からを振り起こしてください。私たちのためにことを行われた神よ、道からを示してください。エルサレムにあるあなたの宮のために、王たちはあなたに贈り物を持ってきましょう。イエス様が戻って来られて、イエス様が王となられたら、貢ぎ物をイエス様のところに持ってくる予言が、イザヤ書とかに、確か60章のところにも書いてありますけれども、この、エルサレムに持ってくるこの国々がですね、贈り物を持ってくる。で、足の中の獣、それに国々のための子牛と共にいる大牛の群れを叱ってください。この足の中の獣、エジプトのことだと思いますけども、で、銀の品々、これ、ですね、銀の品々を踏み汚す、戦いを喜ぶ国々の民を散らしてください。このように自分で財産を持ち、そしてどんどん奪っていこうとする、この略奪していこうというですね、そういう国々は散らしてくださいというふうにこう祈っています。施設らはエジプトから来、クシはその手を神に向かって急いで差し伸ばす。神様が散らされること、この押しつぶされることによって、実際にこの敵であるはずの国々が屈服し、神様に貢ぎ物を持ってくるわけです。で、この世の王国よ、神に向かって歌え、主に褒め歌を歌え。王国が神に向かって賛美をします。昔から意図高き天に乗っておられる方に向かい褒め歌を歌えですね。イエス様のことですね。聞け、神は御声を発せられる力強い声を、神の声を、力を認めよ。御つはイスラエルの上に、御力は雲の上にある。ずっとこの再臨のこのところですね。この雲の上、天の雲。で、御声を発せられると思いますけど、イエス様の口からは、剣が出てましたよね。鋭い剣が出て、そして軍隊戦われます。神よ、あなたは、ご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。これまとめの文になってますね。言葉になってますね。イスラエルの神こそ、力と勢いとを御民にお与えになる方です。褒むべきかな。イスラエルの神こそ力と勢いを見た目に一体になる。で、神様は聖なるところにおられる。私たちが捧げる礼拝、神様を恐れていく、この方が、世界の王国が恐れておののく神なんだということです。最後にこういうことを考えながら有名な箇所を読みます。マタイによる福音書の最後です。28章の18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ちっちゃく見える私たちの交わりなんですが、いや、そんなことはないよ。小さいシオンの山がヘルモン山に羨ましがられる。で、地の果て果て遠い海、 ですね。そこにまで義をもたらしてくださっている神様なんだということです。だから私たちはその権が与えられている大使なんだということで、日々を生きていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今御言葉を聞きましたけれども、どうぞ聖霊様が私たちを満たしてください。お主よ、どうぞあなたが私たちに勇気を与えてください。そして主よ、聖霊様で私たちを満たしてくださって、大胆にあなたのことを明かしすることができますように。ああ主よ、どうぞお願いいたします。臆病になるそういう霊ではないよと、力と慎みと愛の霊なんだと、それを私たちは与えられているんだとあなたに言われました。感謝してイエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。